それではこの朝はキリストの福音に少しの妨げも与えまいとして、キリストの福音に少しの妨げも与えまいとして、という題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはコリントの教会の疑問に答える形で、パウロが偶像に捧げた肉について語るのを見ました。この世には神、偶像の神は存在せず、唯一の神だけが存在するという信仰者の知識からすると、偶像に捧げられた肉も普通の肉と何ら変わりはありません。その肉自体が人を汚すわけではないからですね。けれども、それまで偶像の世界で生きてきた人々にとっては、それが偶像の神に捧げられた肉であるゆえに、それを食べるときに汚れるのではないかと、こう疑いを持って食べてしまう。また、そう疑問を持つ人々がいました。で、パウロはそのような人々のことを弱い人、弱い良心の持つ人々と呼んだわけですけれども、彼らにつまずきを与えないように、パウロはこのコリントの人々に命じたわけですよね。つまずかせないように、イエス様が命を捨てることまでして、贖い出した人たちをこう肉を食べるかどうかといったことでつまずかせて、でそれ自体ですぐもう滅びっていうことではないです。滅びという言葉は出てきますが、でもその結果、その不信仰の歩みですよね。不信仰、主のためではなく不信仰から出るその歩みというか、その心、そして歩みが結果として、滅びへと至らせることのないためですね。ですから私のために肉を食べるどうこうではなくって、この人たちつまずきが起こるかどうかを考えたときに、愛の配慮を持って行動しなさいということですね。で、そのようなところからパウロは、この話の内容をですね、彼のこの使徒性ですね、使徒としての、その、権利というか、そのパウロの使徒性と、それに伴う権利について、こう話がこう移っていくわけですけれども、皆さんはそこに継続性、そのつながり、関連性というのを見ますか？まあ今この後見ますけれども、この前回までの流れから今日私には自由がないのでしょうかってこう行くわけですけれども、そこにその関係性、継続性っていうのを見ますか？もう一度一節二節を見ますね。私には自由がないのでしょうか？私は使徒ではないのでしょうか？私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。で、パウロはそのこの今1節2節を読みましたが、そのすぐ前のつまり8章の13節で、ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためですと。で、こう言った後に、今読んだその一節二節ですね、さっき読んだところに続いていくわけですけれども、なぜ彼はそこで、あなた方ではなくて、あなた方は兄弟をつまずかせないために、そのね、肉を一切食べてはいけません。ね、あなた方の兄弟につまずきを与えないためではなくって、そこでこう、私を主語にしたんでしょう。もしかしたら偶像に捧げた肉を食べることに関する問いは、こう、ただ漠然とこれをしていいんですかっていうよりも、そのパウロがコリントにいた時の、その彼の行動というか、別にその彼が神殿にいてこうバクバク肉を食べてたということではないと思うんだけれども、なんかそういったことと、パウロの何か何らかのそのコリントにいた時のその行動、または聞いたかもしれない、そういったことに関係してたのかもしれませんね。だからパウロは私はそうしませんって言って、今後一切そうしませんって。なんか急に私ってなると、今までね、こうつまずきを与えないようにって言ってたんだから、あなた方は私たちはそうしましょうじゃなくて、私はしませんって言った時は、なんかこう、私が聞くと、なんかディフェンス、自分をディフェンスしてるように聞こえるんですけど、皆さんどうですかね。で、ゆえに、それをこう、自分を批判する人々に対する配慮の意味を込めて、私は今後一切肉を食べませんと言ったということも考えられると思うんですね。 で、というのも今日のところその続きですね、3節以降でも彼はこのように語っているからですね。3節以降のところ6節まで、私を裁く人たちに対して、裁く人たちがいたわけです。対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパと などと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。たとえそれが今さっき言いました直接偶像に捧げた肉に関係していなかったとしても、そこにはパウロのその使徒であるっていうことですね、使徒性を疑う人々による彼に対するまあ批判があったわけですよね。私を裁く人ですからね。英語ではエクザミンですね、こうジャッジっていうよりもこう取り調べをして彼をね、パウロの使徒性を疑うような人たちっていうことだと思いますけれども、そしてそういった批判があったわけですね。で、そしてそれはパウロの飲み食いに関すること、まあこれも偶像と関係してくるかもしれない。前回も言いましたけど、市場にね、偶像に捧げられた後のその肉は市場に売られてたんだけれども、それをいちいち取り調べをしないで食べなさいで市場に売ってるもの、いやいやこれは偶像に捧げたとか、そういったことも、コリントだと思いますが、こういうのありますね、聖書の中にね。だからそういったことも関係してたのが、パウロはあの肉を食べてたとかね、偶像と関係することとか、また他には、ペテロや他の人たちのように彼が信者の妻を連れて歩く権利があるかどうかについて、まあ、これは、推測ですけれども、もしかしたらそのユダヤの、ユダヤのその常識というかユダヤの感覚から言うと、そのサンヘドリン議会の人たちはね、妻を持っていた、そのね、その、まあ当時当然と思われるわけですよね。結婚しているっていうのは前提なわけじゃない、その結婚のことはね。っていう中にパウロとしては、私は独身でいる方がっていうことを言ってるわけですよね。現在の危急の時はイエス様いつ来られるかわからない、ですからその妻のためではなくて、もうイエス様にもう完全にね、献身してその方がいいとね。でそういったことを言ってたわけですよね。だからそういった考えに対して、何か言ってたのかもしれないですね。これは推測ですよ。そうだとは言ってないです。そういうことも関係してたのかもしれない。またさらには彼が生活のための働き、パウロはテントメーカーですね、その天幕作りをしていましたけれども、その働きをやめてこのことのために、福音宣教のために専念することに関しても何かそうやってこう言われていたのかもしれない。ちなみにこのコリントの手紙もパウロがエペソのとから書いたのかな、ごめんなさい、ちょっとあれですけど、その中でその献金をね、イスラエルのためにそのユダヤの兄弟たちの献金をこう募るということがあって、その献金を集めておきなさいってね、そういったことをこう言うわけですけれども、その献金に関してもね、その人たちが本当にちゃんとした理解を持ってなかったら、そういったことが出てくるわけですよね。パウロがそのお金を集めてなんとかだとかで出てくるわけですよ。それ自分の生活がいい生活をしたいからとかっていうのが出てきていたとしてもおかしくないですね。パウロを批判する人たち、パウロを使徒として認めない人たちは、そういうパウロの王に対してそういったことを言っていた可能性は高いですよね。じゃないとパウロはこういうことでわざと言わないですよね。私を裁く人たちに対してってわざわざ言わないんですけど、そういったことが背景にあったのではないかと思うんですね。で、すでにこの手紙の最初の方で見ましたが、この人々というのは、おのおの自分はパウロにつくとかね、アポロやペテロやキリストにつくといった人たちがいたわけですが、まあ教会の中で分派の問題を起こしていた人々だと思われますね。外部の人たちっていうよりも、その教会の中でそういう、まあ、パウロにつかない人たちの可能性は高いですよね、普通に考えて。で、その高ぶり、傲慢さですね、高ぶり以外に何が彼らをそうさせたのかはよくわからないんですが、まあ、中にはありますよね。この人の喋り方が嫌いで、もうこの人がもうそこにいるだけでも嫌って、全然その中身がどうこうではないのに、まあ、今も世の中ではそういった社会で、ね、その政治とかに対して もうこの人が嫌とか、いろんなのもそういうのに満ちてるわけですよね。でも教会もそういったことで一緒になってたらダメなわけですけど、 けれども、その合う合わないっていうのは多少あると思います。でもそのそれで好き嫌いとかっていうのはやっぱり気をつけないといけない。もしかしたらただそれぐらいのレベルだった可能性も大きいですよね。パウロ認めない、ペテロたちと一緒に弟子とかじゃないんだから、彼の言ってる救いとかっていうのは 理に合わない、わけがわからない、光が見えてどうのこうのとかって言って批判したのかもしれないですね。でもその理由はいずれにしてわからないんですけど、そのいずれにしてもそこにはパウロを裁く人たちがいたわけですよね。でそのような人々を含むコリントの、教会の兄弟姉妹にパウロは、あなた方の高ぶりは問題だって、そのように傲慢になっているのは問題だって、人間の知恵、私が賢いね、私は知ってるって、そういった態度は問題だね、その罪をね、取り除きなさいと語ってきたパウロですが、ここでは、その彼は自分の使徒性、主によって立てられた使徒ですよっていうこと他の手紙でも見られますが、パウロはそのように言うわけですよね。でこれもあえて言うってことは、背後でパウロをそのように認めない人たちがいたからですね。でここでパウロは自分の使徒性とそれによる自分の権利について語ることで、自分を裁く人々に対して弁明をしているわけです。ディフェンスって英語では出てきますね、自分でそれを言ってるわけですね、説明するわけです。でそもそもコリントの教会の始まりを考え、思い起こしたいと思うんですが、コリントの教会はどのようにしてできましたか？それはアポロや、そのペテロによってですか？違いますね。パウロによってその基礎は築かれたわけです。ただコリントに来た時のそのパウロの状態っていうのは、それまでのね、ピリピ、テサロニケ、ベレアやアテネといったこのヨーロッパにおける、マケドニア、アカヤ地方の伝道から、弱く恐れおののいていたわけですよね。コリントに来た時にはもう私は恐れおののいていた。詳しいことは説明してないですよ。そうだっていうわけです。そんな彼が、ね、今までそこまで滞在したことはない、でも1年半もうそこに腰を据えて御言葉を語り続けた、なぜでしょう。皆さんどうぞ考えてみてくださいね。いや私は使徒ではないから、伝道者ではないからじゃなくって、もしあなたならばそういうふうに、いやここは休養のためだコリントの町で私は休養してるんですって言うだったらまた違うんですが、でも伝道者としてパウロはなぜそのような状態で1年半もそこに長居をしたのか。それだったらもう早く帰ってアンテオケね、もう送り出してくれてアンテオケに戻って休養の方がいいわけじゃないですか。なぜパウロはそこで御言葉を語り続けたのか。それは彼自身から出たものではなくって主から出たものだったからですよね。ここは大事なポイントですよね。自分から出たものではなく主から出たもの。前お願いします。使徒の18章の9節10節のところ、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。でパウロが弱く恐れおそのく中で天幕作りをしながらコリントの人々に御言葉を語り続けたのは、実にこの主の権限があったからですよね。主が現れた。わからないですよ、どこまで見てなんとかって。でも幻の中にパウロは主を見たわけです。で主がこのように語られた。でパウロはね、今日のところでも、私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。見たことあります、皆さんそういう感じで言えます、見たって。パウロは見たわけですよね。でも見て、ああ私はすごい人だって言うためではなくって、これがあったから私は、自分は弱く恐れおののいていたんだけれども、そのところで 主が現れ語られたので、私はこの方に従った。ですからパウロをして彼が十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心したって言って御言葉福音を語っていた時に、主もまた御霊と御力によって人々を救いへと導かれたわけですね。 パウロは自分がこれをやって結果はそれで救われたとは言わない。パウロはパウロでこのイエス様だけを語るって決めて語ったし、でもそこに主は道からね、御霊と道からを持って人々の心を開き、彼らを救いへと導かれた。でこれがコリント教会の創立のそのプロセスというか経緯であり、またパウロをして彼がコリントの兄弟姉妹に対して自分は少なくともあなた方に対しては使徒ですと言った理由ですね。他の人々はそうでなくても、あなたたちはもう私を通してそのようにね、立てられた、救われた人々ですよ。そういった意味においてあなた方に対して私は使徒ですって。そしてそのようにパウロが主によって立てられた使徒であるならば、当然そこには使徒としての権利もあるというわけですね。7節から10節のところ、一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言ってるのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。皆さん、ここでパウロが語っていることに疑問を持たれますか。なんか変なこと言っています。いや、私は自分のお金で兵士になる人を知ってますとかね、ブドウ園持っていながらそれを一切ブドウで、ね、そこから飲まないとか、それに預かることはしないとかね、この例えっていうのはこのイスラエルのこっちに近い例えなので、今皆さんに遠いあれかもしれない。ブドウ園もね、カリフォルニアはそのワインのあれがあるので、そこまで遠くないかもしれないですけど、羊の群れを飼ってるっていう人はここにはいないですよね。なのでそれを聞いても意味はでもわかると思うんですが、でもこれ当然のこと言ってますよね。パウロは自分の働きに対する当然の報いということについてここで語っています。で、その上で彼のその使徒であるということを疑い、彼を裁く人に対して11節のことを言うわけです。もし私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。で、この問いは、言うまでもなく、それは当然だという答えが前提とされているわけですよね。わからない。中には、霊的なものだから私は霊的に返すっていう人がいるかもしれないんだけれども、パウロはこの霊的なもの。で、コリントの人たちは、ユダヤの人たちに比べたら、裕福なわけですよね。そういった中で、このパウロは自分のためにじゃなくて、これ自分のことをここでは言ってますが、でもそのサポートのために、他の兄弟たちを愛するために、これが主に愛され、主を愛するものとして、私たちは自分さえ良ければっていうことじゃなくて、今まで見てきましたが、兄弟たちを気にかけるっていうこの部分に入ってくるわけですよね。こういう献金とかっていったことに関しても、でもパウロはそれが自分に対してであったとしても、それは行き過ぎですか、ね、私は本当にそのように仕えてきたのに、ね、霊的にあなたたちはもう祝福を受けて神様に救われたのに、そのあなたたちからその物質的なもの、その経済的なサポートも含めてそれを受けることは行き過ぎですかって。パウロはこのように自分の権利を主張することで何をしようとしているんでしょうか。それを受けること、それがこのように言った理由ですか。いや、私は権利あるはずなのに受けていない。何ですか、あなたたちはって言って、彼らを非難するため、または自分の権利をそれを受けるために言ってるんですか。普通で考えるならば、人が自分の権利を主張するときには、それはその権利を獲得するためですよね。私はそれを得るの当然だ。またはそれを失ったから回復したいっていう、そういうためですよね。でもパウロは違うわけです。そのことのために言ってるんではない。彼はこのように言ったのは、自分を裁く人々へのディフェンス、弁明のためでした。で、その後、その後の説を見ると、それは明らかですね。12節から15節のところ。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。 それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。この印象はありますよね。死んだ方がマシってね、だからもうそれほども奪われたくないっていうことですよね。パウロはここで私たちはこの権利を用いなかったと、二度同じような、全く同じじゃないです。同じような表現を使っているんですよ。この権利を私たちは用いなかった。私は用いなかった。つまり福音を述べ伝えるものとして、自分にはコリントの教会から生活の支えを得る権利がある。でもその権利は用いなかったとパウロは言うわけですよね。そしてそうされたいからこのように書くんでもないですよ。ね、こうはっきりというわけで死んだ方がマシだってね、だからそういうことではない。なぜパウロはその権利を用いなかったのかっていうことですね。当然の権利を用いた方が彼の生活は随分と楽になったでしょうね。でもそれはキリストの福音に少しの妨げも与えないためですね。彼としてですよ、彼としてそのようにキリストの福音に少しの妨げも与えないためです。でそのために自分たちは、私は全てのことについて耐え忍んでいますと言いました。でこのように言うと、あ、じゃあもう福音の少しの福音にね、イエス様の福音に少しの妨げも与えないために、これから牧師やスタッフの人たちも無給で働いてくださいって考える方いますか。まあ、いても手は挙げづらいと思いますけれども、その方がいいんじゃないですか。フルにね、福音がね、そのまま伝わるってパウロが言ってるじゃないですか。でそうではないわけですよね。で私は別にそれで自分の権利をここで私自身が主張したいってわけじゃないですが、そういったことが起こらないためにパウロは、もうすでに読みましたが、13節14節のところで、あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、ね、祭司であったりレビ人たちがそういったそれを食べ、それに預かるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますとパウロは言ってるわけですね。じゃあなぜパウロは彼自身、自分自身に対しては厳しいですよね。そうやって自分は権利を用いなかったこう言うわけですが、対してはコリントの教会に対するその権利をね、用いなかったのか。なぜパウロは彼自身はそれを用いなかったのか。パウロはここで自分の誇りであると言っていますけれども、それが私の誇りだから。その通りだと思いますよね。彼自身がそう言ってるから。これが誇りなら、そのようにするのが、受けずに与えるだけ、それが私の誇りだって言うわけですが、でも、この、手紙もそうです。パウロの見てると、その他にも、至るところであった、この彼に対する批判によって、で主の福音に少しの妨げも与えまいとする配慮からであったと私は思いますね。だからそこにはもう必ずと言っていいほどパウロが使徒であることを疑ってたわけですよね。で、だからパウロは他の教会から自発的に捧げられたものは受け取ってますよね。ピリピの教会にしてもその彼らのサポートを受け取るわけですが、でもそれが出てくる、でその自発的なもの、いやいやいや、もうどうしても受け取りません、いやいや受け取ってくださいって、そういうやり取りをしたとかじゃなくって、その人たちのそれは受け取るんだけど、そうでない、まあキリストにある幼子のコリントの教会であるわけですけれども、まあ、特にここを見るならば、そういういろんな批判がある中で、そういった福音、これがパウロはお金のためにしてんじゃないのか、こういうね、いろんなそういう中にそれを一切そういった妨げがなく福音を余すところなく語るために、パウロはこのようにそういった配慮から言ったんではないかと私は思いますね。 で16節17節というのはまだ続きません。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いだ、災いに遭いますって、この読まれたところにありますかね、もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。パウロは報酬を受けずに福音を述べ伝えることを自分の誇りとしました。何も受けずに福音を述べ伝えることが彼の誇りだったわけですね。それゆえにその誇りを誰かに奪われるよりかは死んだ方がマシだって言ったわけですね。でも同時に私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。ちょっとこういろんな同じような言葉が違う状況でこう使われるので私も何回も何回も読んで分かったかと思ったらまた分からなくなったりこうする中で皆さんも一緒に考えていただけたらと思うんですけれども、そういうわけですね。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはならない。受けずに報酬を受けずに伝えることは私の誇りだ。でもそのこのことをすること自体は私の誇りではない。わかります？それはどうしてもしなければならないことであって、もしそれをしないならばそれは私にとって災いだ。そのように考えて、なぜですか？なぜ災いなんですか？大事ですよね。これパウロの話だけじゃないです。私たちクリスチャンの話。福音を述べ伝えなかったら私それはね、災いだってパウロは言ったわけですけれども、なぜそうなんですか。福音を語る、述べ伝えるっていうのは牧師やその使徒のね、預言者、まあ今で言うのは牧師宣教師、その人たちの働きではないですよ。クリスチャンすべてのキリストの弟子のすることであって、牧師たちはその生徒たちを整える、奉仕の技へと向かわせるため、整えるためのリーダー、その牧師であったりするわけですが、牧師が述べ伝え、牧師も一個人として述べ伝えますよ。でもそれが、ではなくて、すべての信仰者、キリストにつく者が当然行うこと、それが福音を述べ伝えることですからね。で、なぜパウロはそのように言ったのか、災いだ。それはパウロをして彼が神様の恵みを受けるに値しないものであることを、つまり神様のこのお方の前に自分は滅びゆくべき罪人に過ぎないことを知っていたからですよね。こうもう毎週毎日のように皆さんも聞いてると思う。でもそれを彼は分かっていたからですよ。でもそんなものをもう憐れんでくださった、主は憐れんでくださった、その主の恵みがいかに、ね、パウロほど聖書を知ってる人はいないでしょ。でもそれをはるかに超えて、彼の考えられることをはるかに超えて、大きいもの、素晴らしいものであるかを知るゆえに、このキリストを述べ伝えることは当然すべきことだったわけですよ。福音っていうのはそれ自体良い知らせですからね。で、それが素晴らしいと思うから述べ伝えるのは当たり前、しろって言われてすることじゃない。そうしなかったらむしろ災いだって思うわけですよ。要は自分で留めておくわけですからね。で、そしてそのために主は、まあ、パウロのためにもありますよ。でもパウロのためもそうなんだけれども、このことのためにこそ主はパウロを選び、ご自分の使徒とされた。で、そのことを知ってパウロは、私にはこの務めが委ねられていると言ったわけですよね。務めが委ねられて、この務めとはスチュワード、英語でのスチュワード、管理っていうその言葉が使われていますね。使命とかそういうの管理する、この福音の管理を私に委ねられているね。タラントの管理もそうですよね。埋めておいて何もって言ったら、主はそのタラントをね、使わなかったね、使ってたくさんにした人たちを褒めたんだけれど、しもべたちを褒めたけれど、それを何も使わずに隠しておいた、その彼はね、ある意味捨てられたわけですよね。悪いしもべだったわけですよね。福音が委ねられている、管理することを任せられているのに、この福音にをちゃんと管理してない、そこに預かってない、それを伝えてなかったとしたら、 それはできませんでしたとかじゃなくて、福音が分かってない、管理してないっていう証拠ですよね。パウロはそれを、これが使命です、私に与えられた、委ねられた、これは務めですって、福音を述べ伝えることっていうのは。ですから18節で彼はこのように言いますね。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。もう一回読みますね。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。皆さんここ読まれてどうですか。こうストンとそのまま落ちます。その内容を理解できますか。私にはとても理解の難しいところ。なんだこの表現は。何度も何度も読んだ。英語も読むし、ギリシャ語で、ね、なんでこんな表現なんだ。どうでしょう。っていうの、どんな報いがあるのかって言った時には、その、報いは何々であるっていう答えを期待しないです。どんな報いがあるの、私にはどんな報いがあるのかって言った時に、こんな報いがあるって言ってくれたらストンって行くわけですが、その後違うわけですよね。パウロが言うのは、それは福音を述べ伝える時に、報酬を与えないで与え、求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。報酬なしに福音を述べ伝えること、自分の権利を十分に用いずに福音の働きをすることのどこが報いなんですか。報いということを考えるときに、若い人は、私はもしかしたら先生だけで分かってないのって思われるかもしれないんですけれども、で、報いということを考えるときに、私はそれはね、働きに対して当然受けるべきものをイメージします。で、そういった意味において、もしこの地上においてね、パウロが報酬を受けずに福音を働きをするのであれば、その報いっていうのは天に積まれる宝のことを言ってるのかなとか、そういうことをこう思うわけですよね。でもパウロはね、どんな報いがあるんでしょう。福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないこと、それを報いだと言ってるわけですよね。皆さんの中にそのように考える人はいますか。それを、そのこと自体を報いとして考える人っています。パウロが福音を述べ伝えることをどうしてもしなければならないことと彼は言いました。またそれをするときに報酬を求めないで与えること、それが自分の報いだと言ったわけですけれども、どういう意味ですか。それはキリストの福音の中に、この福音の中にもう報いがすでに含まれているということではないですかね。わかります？これをしたから報いが受けられるとかではなくて、もうこの福音の中にもうその報いが含まれている。福音を述べ伝えること、それは言い方を変えるならばイエス様を証しすることですね。福音とはこうですよってね、何かこのね、なんかそのまま自分のその、この方を知っていて、そういったことなしにもただこう説明をして、これが福音だってね、知った情報として知って、それで救われたということではない。これはイエス様との生きた関係です。この命を与えることのできるイエス様を知り、イエス様を受け入れ、イエス様と共に生かされて私たちは生きたものとなる、これが良い知らせなわけですよね。ですからその福音を述べ伝えるって言った時には、このイエス様を証しするわけです。そしてそのことは主から何か報いを受けるためにすることではないですよね。私がこれだけ福音のために、今日はこれだけ福音を語りました、伝道しましたね、私はこれだね、福音のためにこれだけしました、だから何かください、報いくださいっていうものですか。でもそういった考えないですか。この福音ではなかったと、私が主のためにしたんだから何かくださいよ、 もっとしてくださいよ、言うこと聞いてくださいよ、私の人生にこれしてくださいよって、そういうアプローチ皆さんないですか？またはそれがもそういうくださいじゃなかったでしょ、こんなにしたのに点点点、他の人は認めてくれないね、誰も見てないと自分は最後だ、いつまでも最後に残ってこんなにあれしてんのに誰も認めてね、認めてくれないし、なんとかでって言って、いやそこでハレルヤだったらいいんですよ。でもそれが、あもうじゃあもうやめたい、もう他の教会に行った方がいいこんねって言って、その主に仕えること、主の福音のために生きることが、そういったそのをして何かをもらうっていう感覚ってないですか？もらおうとする。私たちがこの福音を述べ伝えるのは、この福音を聞いて聞かされて、また救われた後は自分で聞くわけですが、聞いてイエス様を信じる者がこの主の救いに預かることで、イエス様の素晴らしさを知ることで、で喜びと感謝にあふれるところから自発的に行うものでしょ。それが良い知らせであるゆえに人々には伝えられない、それが福音なわけじゃないですか。でもそれをして何かくださいってなると、じゃあここの福音に預かったのかっていう話なんですよね。ですからパウロはこのように言って、で何かその牧師であってもね、その生活のために支えを受け取ったから、あもうその時点でダメだとか、そういう話をしてんじゃないですよ。でもそれが反対になってはいけない。お金のためにそれをしてるのか、この自分の名誉のためにこれをしてるのかで、そっちになるとおかしなわけじゃないですか。福音を述べたいのは、私たちが福音に生かされていいですね、その救いに預かってるから向かうものであって、これをして何かくださいではないわけです。ですから福音を述べ伝えること、福音のために働きによって救い以外の何かを報いとして主から受けようとする心があるならば、そういう人はどうぞ気をつけてほしい。で私はその傾向ありますよ。常にこうしたから何かくださいって、それはあるわけだけれど、福音に関してそれをそういうふうに理解してはいけない。気をつけないといけない。ご自分がキリストの福音の意味を本当に理解しているかどうか、自分のうちでキリストの十字架の死と復活が本当の意味で、ああこんな罪人のために、それが罪の許しであり、ね、自分はもう、ね、永遠の命なんか自分で自分の命を救えない、でも永遠の命を受けるもの、この救いをもたらす良い知らせである、本当にそうだって心から本当にその救いをいただいてるって、そういう確信があるかどうかを問うてほしいんですね。でこれがなかったら私たちの生き方って全部そうなります。これだけ主に仕えたのに主は報いてくれなかったって、そういった私から出発、ノーノーノー、私たちは自分から出発ではない、私たちはもともとそれに値しない、でも主がその私たちを選んで祝福してくださるゆえに、この祝福を携えて出ていきなさい、光とされているので光として出ていきなさいであって、これをしたから頑張って光になったから光がね、もっと続くようにしてくださいとじゃなくて、イエス様が光、イエス様が命、イエス様が全てなわけですよね。私たちのうちでこの福音が文字通り福音として良い知らせとなるならば、私たちは自分自身をまだ受けていないもの、また何か足りないもののようではなくって、もうすでに受けたもの、主にあってすでに豊かにされたものって最初の方で見ましたが、ね、キリストにあって豊かにされたものとして自分を理解するようになる。祝福のもといとされている。それもそのはず、私たちは神の長子である、神の知恵であり、神の長男であるイエス様を信じることで、このお方と共に、このお方と一つにされる、このお方と共に神様の祝福を相続する神の子供とされているからですね。まだじゃないんですよ、もうすでにされてるわけです。ですから全てはあなた方のものってパウロが言った時には、全てはもう私たちに与えられている、いやいやまだもらってませんよ、もうそう思った時点で私たちはそのポイントがものなわけです。この救いをミスしている、自分のためのこのもの、私が欲しい何か、私が成し遂げたい何かを救いと見ている、もうこの時点で私たちの心は神様ではなくて、私たちが神となっているわけですね。 でも私たちは信仰によってイエス様と一つ神の相続、祝福を相続する神の子供とされている。で、神の子であるならば、これをしたからあれをください。ね、報いてくださいと神様と交渉する必要はないんです、本当は。しますよ、私の子供たちも。ね、これしたらなんかあれで、いや、そこじゃないんだよ。ね。もちろんその調和ね、なんかお手伝いしてね、お小遣いとか、それは分かりますよ、私は。それ、そのことは分かるわけですけど、でも、嫌じゃないですか、皆さん。ね、これをしたら何かくれる。ね、妻と夫であれも、親子であったとしても、ね、あ、じゃあ、一緒に家族でご飯しよう。え、行ったら何かくれるの？いやいや、違う違う。家族であるから、この時をエンジョイするために、で、一緒に集まるのに、これをしたから何かくれ、小遣いくれ、何かね、この後良くしてくれ、そこじゃないんだよ。でしょ？だから私たちはそういった意味で、父なる神様と交渉しなくていいわけです。もういい子になりますから、こうしてくださいとかじゃない。なれない。だからイエス様が死んでくださった。ね、体を裂いて血を流してくださった。もうそれによって私たちはことされている父なる神様、私たちを愛することを見てくださるゆえに、私たちの必要も知って、最善な時、最善な方法を持って与えてくださる。ですから、主に願うものはすでに与えられたと信じて、待てばよい。その部分ですよね。ね、もしその神様を知らない、このお方の素晴らしさを知らない子は、ね、そのこれをしてくださるかどうかわからないって願ってもって、そこが問題になるでしょ。でもこの方が、ああ私を愛してくださってる、この方はそのようにね、してくださるお方だって分かっている子にとっては、願ったものはしてくださるかどうか、与えられるかどうかが問題ではなくて、いつ それはいつなのかっていうのが問題になるわけです。子供たちが私がどっかにね、連れて行くよってね、口だけ言ってたあれですけれども、例えばもうね、今度バケーションどっか連れて行くねって言って、それを彼らが味わい知っていくならば、ね、じゃあ次行こうって言った時、ね、彼らが連れて行ってほしいです、行こうって言った時には、それはいつの問題なわけです。ね、いや、お父さんをそう言ってるけれども、信じられない。本当かわからないって。もうその時点でもうその関係がおかしなわけですけれども、この関係が、ちゃんと神、私たちが神様と父と子の関係が、ここが、愛と信頼の関係になってるならば、私たちいちいちそういう交渉する必要はない。信じて待てばいい。でも、ただ、報いを述べ伝えることに関しては、それによって報いを受けようとしないでください。それは救いの、この救いの中に含まれるものであって、救われているもの、救われているもの、つまり福音の恵みに預かっている人は、自分を救いへと導いたこの福音を、もっと言うとイエス様ご自身を喜び感謝するゆえに、人々にこのお方のことを、福音を述べ伝えずにはおられない。良い知らせは黙ってはいられない。中には本当に自分のことしか考えてないから言わんとこっていう人もいるかもしれないんだけれども、本当に誰かに言いたくなる、これが福音なわけです。私たちのために愛する御子イエス様をさえ惜しまずに死に渡された父なる神様は、イエス様と一緒に全てのものを恵んでくださいます。恵んでくださらないことがあるでしょうか。ローマ書の8章に記されていますね。このお方は私たちと味方であり、共にいてくださるお方。パウロの言うように、この世にあっては罪があります。罪があり、悪が存在するゆえに忍耐が問われます。全てのことについて耐え忍んでいますというように、私たちはその忍耐が問われる。この世にあっては、でも福音は、そんな私たちの心、このイエス様の良い知らせは、そんな私たちの心を、このお方へ、良い知らせ、福音であるイエス様のもとへと導くことで、私たちに全てのことを耐え忍ばせてくれる。福音、言い方を変えると、福音なしには耐え忍べないですよ。私が頑張って耐え忍ぶでは無理ですよ。耐え忍ぶ意味がわからない。 その望みがないからです。でもイエス様を知るならば、イエス様、この福音が私たちをこの地上にあって耐え忍ばせる。永遠というのを見たときに、本当にわずかな数十年の話、私たちはここで一生懸命、これはどうなるの、私の人生はって言ってるけれども、神様、ノーノーノー、永遠を見なさいよ。だからこの時は耐え忍ぶものですよ。福音はその私たちが耐え忍ぶ中でも、このイエス様の素晴らしさを明かしさせてくれる神の力ですね。皆さん、今日あなたはこの福音を知っておられますか？イエス様、この十字架と復活を本当にそのまま福音としてね、いや先生黙っといてください、私が伝えますっていうぐらいの、その分かります、内なるその喜び感謝があふれ出てきますか？いつもそういう感情的な意味である必要はないんですよ、もちろん。なんだけどそのことを思うときにね、あ、本当にそうなんだなって、これがね、あ、今週も本当にイエス様あなたについていく、イエス様を明かしさせていただく、本当にそこにあなたに力を与えるものですか？もう信仰が取ってつけたようなものだったら、本当にそれはもうある意味災いですよね。でもそれがそんなもんだって思ったら本当にもったいない。イエス様は今日も私たちを、私のもとに来なさい、イエス様が満たしてくださるお方、イエス様は私たちを本当に強めてくださるお方ですね。キリストの福音に少しの妨げも与えないために、イエス様は私たちこの福音に預かるように今日も招いてくださっています。私たちはこのお方を信じようではありませんか。お祈りしましょう。